最近のパレスチナソムードニュース、今回のパーソナリティのマークです。この番組では1週間分のパレスチナに関するニュースを複数ピックアップし、パーソナリティのコメントを交えながら振り返っていきます。より詳細な情報はソムードの集いホームページにも掲載していますので、ご関心のある方は概要欄のリンク先をご覧ください。それでは2025年9月28日から10月4日のニュースを振り返っていきます。まずガザ地区のニュースをお伝えした後で、次にヨルダン川西岸地区、次にイスラエルの動向、最後に国際社会のニュースとお伝えしていきます。まずガザ地区のニュースから紹介していきます。一つ目のニュースです。イスラエル軍の攻撃で家族や援助を求める人々が殺害され、子供が飢餓で死亡。9月30日のパレスタインクロニクルの報道によりますと、ガザ全域のイスラエル空爆により、家族全員や支援を求める人々を含むパレスチナ人43名が殺害されました。またイスラエルのジェノサイド下で飢餓による死者数は453人に達したとのことです。こちらの音声を収録している10月16日現在、ガザは停戦と呼ばれる状態になっています。イスラエルは停戦中もすでにパレスチナ人を越境殺害して、停戦協定をないがしろにする姿勢をすでに見せていますが、ただ殺害された人数がゼロであるという日も今週ありました。停戦前のこの9月30日のニュースを含め、文字通り毎日何十人も殺されるイスラエル軍によるテロ事件が2年間も続いてきたことを改めて恐ろしく思いますし、今後の国際社会での監視をより強めていかなくてはならないと思います。2つ目のニュースです。イスラエル、ガザ市の60万人を軍事目標と宣言、南からライフラインを遮断。10月2日のザ・クレイドルの報道によりますと、イスラエルのカッツ国防省は、ガザ市に残留する全てのパレスチナ人はテロリスト、またはテロ支援者とみなされ、侵攻するイスラエル軍の標的となると強調したとのことです。このようなパレスチナ人全体をテロと結びつけて攻撃するイスラエルのやり方は、集団懲罰という国際犯罪にあたります。イスラエルは長年この犯罪を繰り返し、多くの西側諸国のメディアもそれに加担してきました。ガザ市の60万人がテロリストグループであるというイスラエルのデトラメな主張を信じる人はいないとは思いますが、似たような主張はたくさんあるので注意してほしいと思います。3つ目のニュースです。ハマース党がトランプ案に反応したにもかかわらず、イスラエルのガザ攻撃が激化。10月4日のパレスタインクロニクルの報道によりますと、イスラエル占領軍はガザ地区全域で激しい空爆と砲撃を再開し、ハマース党がトランプ氏の停戦案に応じ、トランプ氏が即時爆撃停止を求めたにもかかわらず、子供を含む民間人を殺傷したとのことです。この停戦交渉中に交渉がうまくいきそうな場面でより攻撃を激化させるというイスラエルのパターンはこれまでもずっと続いてきたものです。このハマース党が反撃しにくい場面でさらに攻撃を強くするというイスラエルの悪どいやり方が、これまで裁かれずにずっとのうのうと続けられてきたことに強く憤りを覚えます。ここでパレスチナのヨルダン川西岸地区のニュースを一つ取り上げます。4つ目のニュースです。イスラエル軍と入植者の攻撃が激化する中、ヨルダン川西岸で子供が負傷、村が襲撃される。9月28日のパレスタインクロニクルの報道によりますと、この週もイスラエル軍とイスラエル人の不法入植者がヨルダン川西岸地区全域で大規模な襲撃と攻撃を実施し、パレスチナ人を負傷させ農地を破壊しました。さらに新たな入植計画を発表したとのことです。ここからはイスラエルの動向に関するニュースを2つ短く紹介していきます。5つ目のニュースです。イスラエルは米国のインフルエンサーたちにガザジェノサイドを隠蔽する投稿を1つあたり7000ドル支払っている。10月2日のザ・クレイドルの報道によりますと、アメリカの政策系シンクタンクのクインシー研究所が報告書を発表し、イスラエルが自国のイメージ向上を図るため、 米国のソーシャルメディアで発言力のある有名人たちに投稿1件あたり数千ドルを支払っているということを明らかにしました。このようにイスラエルがある種の戦争を仕掛けているのは西アジア諸国だけではありません。国際社会全体に対する情報戦争を長年精力的に行っているのです。しかしプロパガンダに多額のお金がかかることはアパルトヘイト体制を敷くイスラエル国の財政を圧迫してもいます。南アフリカのアパルトヘイト体制が倒れたのはプロパガンダを作って浸透させるのにかかるコストが高くなりすぎたことも一因だと言われています。イスラエルを支持する力となっている人々は資本主義で最も声太った資本家や企業の経営者たちであることを考えると、これらの解体は気が遠くなるほど遠いという気持ちにもなってしまいますが、しかしそれでも事実を知って広めること自体がイスラエルに情報戦争のコストを増やさせていて、つまりイスラエルのアパルトヘイト体制を打倒することにも間接的に貢献しているということを知ってほしいなと思います。何が事実かを見極めるのは難しいこともありますが、少なくとも情報源をたどることをできる情報を重視することが大切です。私たちも発信するときに単に伝えるというだけではなく、情報を伝えられた人自身が情報源をたどって検証するための最低限の入り口をシェアするよう今後も努力していきます。6つ目のニュースです。ネタニヤフ首相、イスラエル軍はガザから撤退しないと格言。9月30日のザ・クレイドルの報道によりますと、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、新たな米国の和平案が撤退を求めているにもかかわらず、イスラエル軍はガザから撤退しないと述べたとのことです。短くと言ったのですが、少し長く、解説させてください。このガザから撤退する気はないというネタニヤフの発言をよく覚えておいてほしいです。イスラエルが侵略した地域から完全に撤退した事例というのはこれまでほとんどありません。より大きな領域を先に占領した上で、その一部から撤退するということで撤退を演出し、国際的に認められたイスラエルの国際境界をはみ出た範囲を結局実効支配するということをこれまで繰り返してきました。ガザの場合は2023年からイスラエルによる侵略、2023年からのイスラエルによる侵略より前からイスラエルの実効支配下にあったと、2024年の国際司法裁判所の勧告的意見が指摘しています。その実効支配をより強めたり、領土を事実上併合しようとする動きが必ずこの後も続くと思われます。実際この音声を収録している10月16日時点で、停戦合意に基づいてイスラエルが合意ラインまで撤退したと報じられていますが、この合意ラインとはガザの 58% もの領域について軍隊を駐留した占領を続けるものです。つまり未だ 58% の領域をイスラエルは占領したままということです。少し振り返ってみると、今年2025年の1月にも停戦協定が一度成立しています。その協定をイスラエル軍は3月に破ってガザへの侵略攻撃を開始し、今に至っています。前回の1月の停戦合意では、第1段階でガザの6地点を除く全ての領域からイスラエル軍が撤退し、第2段階でイスラエル軍が完全に撤退するとされていました。今回ガザの 60% に軍隊を駐留した占領を続けているというのは、前回の停戦の第1段階よりも広い領域の占領を続けているということになります。また、今回の停戦では第2段階でも完全に撤退しないということになっています。2024年の6月にガザの停戦について取り決めた国連安全保障理事会の決議2735が決議されていますが、ここではハマース党が捉えている捕虜の解放は停戦第2段階で行われることがとされています。その停戦第2段階で、ハマース党による捕虜の解放と対応して、イスラエルはガザから完全に撤退するとなっていました。今回ハマース党が捕虜を全員解放しても、前回の第1段階より広い領域を占領し続けているイスラエルはその状態を実現しており、それをトランプ政権が許可したという形になっています。これらの措置というのは、もともとの安保理決議の決定を葬ったということになります。結果的に見ると、イスラエルは停戦に合意したとしても、合意にも国際法にも違反した侵略攻撃をすることによって、 元の停戦条件よりも、元の停戦条件自体を破壊して、より有利な停戦条件を作り直すという状態を、結果的に作ってしまっています。これは停戦合意という行為そのものの意味を破壊するものです。イスラエルはジェノサイド罪についてだけでなく、3月の越境侵略攻撃そのものについても、安保理決議違反として別に処罰が必要であるということを覚えておきましょう。ここからは国際社会の動向に関するニュースを7つお伝えします。7つ目のニュースです。ユーロメットによる報告、イスラエルがガザの市民に協力するか殺されるかの選択を迫る。28日のパレスタインクロニクルの報道によりますと、ジュネーブを本拠とする国際人権擁護 NPO であるユーロメットモニター、欧州地中海人権監視団が、イスラエルによるガザ侵略の手口について報告しました。報告によれば、イスラエル軍はパレスチナ人のいくつかの家族を選び、パレスチナ人社会の破壊に協力する武装組織に加入するか、さもなければ爆撃強制追放させられるかという選択肢を突きつけているということです。これはつまり、ガザの内部にイスラエル軍に味方して行動する人々がいるということを意味します。そしてイスラエル軍は人々を脅してその組織に加入するように促しているということになります。それはつまり、ガザで今停戦とされ、イスラエル軍による直接の越境攻撃が止まったとしても、イスラエルはそのイスラエル軍の意向に沿ってハマスとをはじめとする占領体制の成功勢力に対抗する勢力、ガザ内の勢力を使ってパレスチナ人の社会を荒らすことができるということです。ここでついでに述べておきますが、イスラエル軍は2023年の10月7日以前からガザを実効支配しています。それでガザには占領法、つまりジュネーブ法をはじめとする国際人道法、戦争、戦時国際法が適用されると、2024年に、国際司法裁判所が韓国的意見の中で指摘しています。またそれとこうするように、2024年11月に国際刑事裁判所はガザ紛争への占領法、すなわちジュネーブ諸条約の適用を確認した上で、それに基づきイスラエル首脳に逮捕状を発行しています。よく日本のメディアでは、ガザを実効支配するイスラム組織ハマースという言い方がなされますが、これは本当にガザを実効支配している主体、すなわちイスラエルがガザを実効支配しているということを隠蔽する悪質な言い方です。ハマースとは確かにガザを管理していますが、ガザで起こる様々な問題をハマースの責任とするべきではありません。ガザで起こる全てのことに責任があるのは実効支配者であるイスラエルであり、その責任を負いたくないのであれば、イスラエルは今すぐ占領をやめるべきです。イスラエルの占領は不法なものであり、この不法性は2024年9月に、国際司法裁判所の勧告を受けた国連総会が決議、確認しています。また、ハマースや他のパレスチナ人の組織に関する問題を批判したりするときに、イスラエルがガザの不法占領をやめるべきであるという議論の余地なき点から目をそらさせる働きが、この批判にはあります。そういった批判に流されないようにしてほしいです。ハマースもただ一つの政党であって、パレスチナ人たちみんなもハマース党を全員が支持しているというわけではありませんし、ハマース党が何の問題でもない組織であるということはありえないです。なので、ハマスといつも正当化すべきというわけではありません。また逆に、イスラエルに味方してしまうガザ内の武装組織がある、そういうところに加入してしまうパレスチナ人がいるということについて、ガザの大変な苦境の中で、またいつでもイスラエルが狙って人間を殺したり人質を取ったりできるという環境では、そういう人が出てきてしまうというのも当然の流れであると思います。こういったガザ内の内紛というか内部対立というのを、外から見て、ガザの人々に問題があるというような言い方をする言説に気をつけてほしいです。問題はやはりイスラエルの占領であるということを、そちらが第一の問題であるというのを必ず抑えた上で、ガザ内の、内部のことについては、その前提の上で話すというなら、ありだと思いますけれども、 そこを忘れてほしくないなと思います。こういった現地の対立を用いて煽って支配やプロパガンダに利用するというやり方が、イギリスによるインド周辺諸民族に対する植民地主義でも行われましたし、日本による琉球民族に対する植民地主義でも行われましたし、おそらく植民地主義の行われるところどこでもやられてきたことだと思います。この典型的な方式、現地の人々を対立させるやり方というのを、ガザではこれからおそらく、ナラティブとして使われて、イスラエルやそれの味方する、メディアが使ってくると思いますけれども、そういうところに目をそらさせられないで、イスラエルの占領を終わらせるのがまず何より先であって、それからガザの内部の誰が統治したらいいかとか、そういう話はパレスチナ人が自分たちで決めればいいことであって、イスラエルがやるべきこと、あるいは国際社会がやるべきことは、イスラエルによるパレスチナ人の民族自決権の侵害を今すぐやめさせることである。それを第一に求めていきたいと思います。八つ目のニュースです。マレーシアのマハティール氏、イスラエルによるガザでのジノサイドは何世紀にもわたって響き続けるだろうと発言する。9月28日のアルジャジーラの報道によりますと、マレーシアの元首相であるマハティール氏が100歳の誕生日を迎え、アルジャジーラのインタビューに答えました。その中でイスラエルによるガザジノサイドについて言及しました。記事から一部引用します。ガザはあまりにひどい。イスラエルは身ごもっていた母親たちを殺した。生まれたばかりの赤ん坊、若者、少年少女、男女、病人、貧しい人々たちを殺した。どうしてこれを忘れられようか。おそらく何世紀も忘れられないだろう、とマハティール氏は語った。マハティールはガザでの戦争を1990年代初頭のボスニア戦争におけるムスリム虐殺や、第二次世界大戦中のナチスドイツによるユダヤ人虐殺に匹敵するジェノサイドと表現した。彼は第二次世界大戦後にナチスの残虐行為が明らかになった際、ユダヤ民族に深い共感を抱いていた。しかし今彼はこう語った。今やイスラエル人は自らの経験から何も学んでいない。彼らは自分たちが受けたことと同じことを欲し、それをアラブ人に対して行いたいと思っている。以上です。9つ目のニュースです。パキスタン外相、イスラエルのガザ戦争終結に向けたトランプ大統領の計画は変更されたと発言。10月3日のアルジャジーラによる記事です。記事から引用します。ごめんなさい。今回の、トランプ大統領のガザに関する計画についての、パキスタン外相の発言ですが、トランプ氏はアラブ世界の支持を受けて進めているかのようにこの計画について発言しています。ただパキスタン外相がそれを否定したという記事になります。記事よりパキスタン外相のイシャーク・ダール氏の発言を引用します。トランプ大統領が公表した20項目は我々の提案していたものとは違うと明確に伝えた。記録も残っているのでわかるが、我々の草案には変更が加われてしまった。引用は以上です。10個目のニュースです。オランダ年金基金、イスラエル軍への供給を理由にキャタピラー社の株を売却。10月2日のパレスタインクロニクルの記事によりますと、オランダの年金基金 ABP はイスラエル軍が西岸地区で家屋やインフラを破壊する際に、同社、つまりキャタピラー社の重機を使用しているということを理由に、キャタピラー社の株式3億8700万円、万ユーロ分を売却したとのことです。ABP は投資先は財務基準だけでなく倫理基準も満たす必要があり、基準を満たさない企業は撤退すると表明しました。この動きはノルウェーの政府系ファンドとデンマークの年金基金が同様の措置を取ったことに続くものです。日本の年金基金も実はイスラエルに投資されています。リンクを概要欄に貼っておきますので署名をお願いします。また政府の意見広告送付などもお願いして、この私たちが払っている年金がイスラエルに投資されている、イスラエルの軍事企業やイスラエル国債に投資されているという流れを断ち切るよう努力しましょう。11個目のニュースです。英国労働党党大会でガザジェノサイドを認定する決議。 9月29日のアルジャジーラの報道によりますと、英国の現政権の母体となっている組織である労働党がガザで行われていることがジノサイドにあたるという認定を決議しました。これは先月に英国労働党の政権側が発表した、英国はイスラエルがガザでジノサイドを行っていると結論付けていないという不可思議な声明によって、武器輸出を改めて正当化した態度に対して真っ向から対立するものとなっています。記事より引用します。これは政府にとって大きな敗北だ。この歴史的な投票は今や政府の方針となるべきだ。イスラエルに対する包括的制裁と完全な武器禁輸措置を課すこと。政府がこの重大な投票を無視しようとすれば、それは事実の否定であり、世論に逆らい国際的に孤立を深めるだけでなく、自らの党とさえ対立することになるだろう。12個目のニュースです。国際犯罪だ。政界の指導者たちがガザ支援船団へのイスラエルの攻撃を非難。10月2日のパレスタインクロニクルの記事によりますと、国際的に市民が協力してガザの海上封鎖を突破して支援物資を届けるプロジェクトであるグローバルソムードフロティッラの船をイスラエルが国際海域で攻撃し、全員を拉致したことに関して各国首脳によるイスラエル非難が高まりました。特にコロンビアのグスタボ・ペトロ大統領は、2人のコロンビア人が拘束されたことを受け、イスラエルの外交団全員の追放とイスラエルとの自由貿易協定の解除を命じたとのことです。最後、13個目のニュースです。数百人の科学者がセルンにイスラエルとの関係を断つよう要請。9月30日、ザ・クレイドルの記事です。記事から引用します。イタリア人物理学者ジャコモ・オルターナ、晴眼発起人の一人は、イスラエルの学術界がイスラエル国防軍と密接に結びついていることは周知の事実だ。そして彼らがガザでジノサイドを実行していると述べた。さらに国際司法裁判所 ICJ がジノサイドの信憑性のある根拠を認定した判決は、欧州原子核研究機構セルンに行動を義務付けるものだと付け加えた。現在100人以上のイスラエル人科学者が粒子加速器分野で活躍している。海外大学支援を担当する外交官エマニュエル・ナフションは、セルンを失うことがイスラエルの研究に極めて深刻な損害をもたらすと議員らに警告した。引用はここまでです。セルンという組織は、物理学に関わっている人ならば知らない人はいない素粒子物理学の最先端の実験施設を有する組織です。こういったニュースについて、私はもともと天文学を専攻していましたが、もしかしたら昔の私であれば、科学実験の参画を政治的理由によって妨げるのは良くないのではないかのように思ってしまった可能性もあるかなと思いました。しかし、今日の科学研究というのは、私がかつて大学院生と関わっていた天文学、宇宙物理学の分野でもそうですし、この記事で取り上げられている素粒子物理学もその代表的なものですが、莫大なお金をかけて非常に巨大な施設を設置して行っているというものは多くなってきています。そういう状態は、やはり同じ世界で同時に貧困や虐殺があるのに、そんなことやっていいのかという問い、あるいは批判とは最低限向き合わざるを得ないものだと思っています。私は科学やより広く真実を探求することというのが人類にとって価値あることだと今も思っていますが、それは社会的責任を免責するものではないと思います。イスラエルでは大学など学術機関も基本的にイスラエル軍と提携関係にあります。また、イスラエルの科学者や文化人という存在がイスラエルという民族浄化を常に行っている国を正常な国家であるかのように見せることに貢献してしまっています。このような科学者たちによる今回のイスラエルに対抗する動きというのは非常に大事だと思います。例えば、もし IS というテロ組織がありますが、 IS が学術部門を持っていて、その部門の人々が国際的な研究機関に普通に出入りする状態は正常な状態だと思うでしょうか。 IS ならば許されないけれども、イスラエルならそれが許されると考えてしまうならば、それはまさにイスラエルを正常な国家に見せるイスラエルの戦略が功を奏しているということです。 実際にはイスラエルは4つの国際教会を同時に越境侵略し続けている侵略国家です。また自国領の外へ出かけていって民間人を理由なく殺害する巨大なテロ組織です。あらゆる学術分野、あらゆる文化、芸術分野でイスラエルのボイコットが進んでほしいと思います。このような文化的ボイコットと呼ばれるボイコット運動にもしっかりとした指針が示されています。PACBI と書いてパクビーと呼ばれる指針が発表されていますので、ぜひ検索して、もし自分のかかっている分野でできそうなことがありそうであれば、小さなことでも始めていけたらいいのじゃないかなと思います。以上、2025年9月28日から10月4日までのニュースの振り返りでした。他のニュースのまとめもソムうどんつどいホームページに掲載していますので、ご関心のある方は概要欄のリンク先をご覧ください。フリーパレスタイン Within Our Lifetime。